3月29日、主日説教です。十字架への道。マルコによる福音書15章21節から41節です。いつものように聖書からお読みいたしましょう。ここにある聖書でしたら、新約聖書の95ページ。マルコによる福音書15章。21節から。そこへアレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りがかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。そしてイエスをゴルゴタというところ、その意味はサレ神戸の場所に連れて行った。もつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはお受けにならなかった。それから兵士たちはイエスを十字架につけて、その服を分け合った。誰が何を取るかをくじ引きで決めてからイエスを十字架につけたのは午前9時であった。罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。またイエスと一緒に二人の強盗を、一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。そこを通りがかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し、三日で建てるもの。十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように、祭司長たちも律法学者たちと一緒になって、代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに、自分は救えない。メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から、降りるがいい。それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。そばに居合わせた人々のうちには、これを聞いて、空、エリアを呼んでいる、という者がいた。ある者が走り寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて、足の棒につけ、待て、エリアが彼を降ろしに来るかどうか見ていよう、と言いながらイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。また婦人たちも遠くから見守っていた。その中にはマグダラのマリア、小ヤコブとヨセの母マリア、そしてサロメがいた。この婦人たちはイエスがガリラヤにおられたとき、イエスに従ってきて世話をしていた人々である。なおその他にもイエスと共にエルサレムへ登ってきた婦人たちが大勢いた。ここまでです。皆様に神様の祝福が豊かにありますように。おはようございます。信徒の友という まあ、キリスト者向けの雑誌があるのをご存知でしょうか。この雑誌の4月号に最大通り教会の、まあ、絵が掲載されました。早速ある方からメールが届きました。温かい感じですねとの感想でした。心がほっとする教会でありたいと願っていますので、そのメールとても嬉しく思いました。温かい感じとは反対にヘイトスピーチ、あるいはそれに似たヘイトの言葉を聞いたことがありますか。まあ、あるという方もおられると思います。イエス様が十字架にかけられた時、周りの人々からひどい言葉を投げつけられました。おやおや、神殿を打ち倒し3日で建てるもの、十字架から降りて自分を救ってみろ、他人は救ったのに自分は救えないという言葉をかけられたイエス様の思いはいかくばかりだったでしょうか。想像すると胸が痛みます。2025年の7月の参議院選挙の選挙演説でヘイトスピーチにいたものも感じました。私たちはイエス様を罵倒した人々とは違う、そんなこと言わないと言い切れるでしょうか。当時自分が民衆の一人だったとしたらどうでしょう。十字架につけろ、そうだそうだ、殺してしまえ、死んでしまえと一緒になって叫んでいたのではないでしょうか。叫ばずとも心の中はどうだったでしょうか。根性はまず十字架を背負わされたシモン、それからイエス様の死を見て本当にこの人は神の子だったと言った百人隊長のお話、そして最後に言葉についてお話しさせていただきます。シモンはキレネという北アフリカの町からお祭りのためにエルサレムに来た人でした。たまたまその場にいただけなのにローマ兵に十字架を負わされることになりました。当時の立法では兵士は通りがかりの人に強制的に荷物を運ばせることができたのです。シモンは後にキリスト者になりました。この十字架刑はローマ帝国の最も残忍な死刑でした。犯罪者は自分で十字架の横木を背負って処刑場まで歩かされます。これは見せしめのためでした。しかしイエス様は兵士たちに殴られ、鞭で打たれて、もう十字架を運べないほど弱っていたのでしょう。午前9時に十字架につけられたイエス様は多くの人に罵られます。通りがかった人々、祭司長や立法学者たちもですね、次から次に来て侮辱するんですね。一緒に十字架につけられた右と左の人たちもイエス様を罵ります。 すると昼の12時から午後3時まで全地は暗くなりました。昼間なのに暗くなったんですよ。これは深い悲しみの表れとも考えられますし、アモス書の予言、この予言なんですけれども、その日が来ると私は真昼に太陽を沈ませ、白昼に大地を闇とする、そういう予言があるんですけれども、その予言の成就とも考えられます。イエス様は十字架で死なれる直前こう叫ばれました。エロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのか、という意味です。旧約聖書の詩編22編の言葉です。イエス様の死というものは旧約聖書の予言の通り、書いてある通りだったことがわかります。神殿の垂れ幕が裂けたのも大きな出来事でした。神殿には人々と神様との間を隔てる大きな垂れ幕がありました。一年に一度大祭司だけがその奥に入ることができました。しかしイエス様が息を引き取った時、この垂れ幕が上から下まで裂けたのです。これは不思議なことですね。何を意味するかと言いますと、これはイエス様の死によって私たちと神様との間の隔てがなくなったことを表しています。まあ、カーテンがなくなって直接に神様にこう出会う、神様の前に立つことができる、神様に直接祈りが届く、そういうふうになったということなんです。ローマ隊長のこともローマの百人隊長のことも出ていますね。百人隊長というのはローマ軍の小隊長で、十字架での処刑を指揮するのが仕事でした。彼はユダヤ人ではありませんでした。ですからイエス様のことをよく知らなかったんです。ただ命令されましたから処刑を実行しただけでした。その百人隊長は本当にこの人は神の子だったと言います。百人隊長は最初ただ仕事として処刑を指示していました。でもイエス様が最後まで神様に向かって叫び続けているのを見て、心を動かされたのではないでしょうか。百人隊長は気づいたんだと思います。イエス様が十字架から降りてすごい力を見せたから、そういうことではないんです。イエス様が最後の最後まで神様を信じ続けたから信じたのです。さて、最後に言葉について考えたいと思います。イエス様に対する罵りの言葉です。他人は救ったのに自分自身は救えない、この言葉は心に刺さるものであります。なぜ刺さるのか、それは事実でもあるからです。私たちは誰かの役に立ったり、困っている人を助けたりすることに喜びを感じます。喜ばれる喜び、ありがとうと言われる喜びは、 一人で生きるだけでは得られないものです。その一方で、いざ自分自身の問題となると話は変わってきます。病気になったり年老いていくとき、自分人の一人の力ではどうしようもないことがあります。どんなに誰にも迷惑をかけたくない、そんなふうに思っても、助けなしには生きてはいけない、いけません。誰にも迷惑をかけたくない、まあそういう人ほど助けられているのではないでしょうか。イエス様は最後まで自分を救うことができませんでした。けれども、自分を救うことができるような強いパワフルなイエス様であったとすれば、どうでしょうか。十字架の釘付けされたその釘を、手と足の釘を引き抜き、まあ、引きちぎり、十字架からさっと飛び降りて、スーパーマンのように胸を張って、両腕を腰につけて、その強さをアピールするお方だったらどうでしょうか。私たちは痛み苦しみながら、この苦しみを、この痛みを、この切なさをイエス様なら分かってくれる、理解してくれるはずだ、きっとそうだ、そのように「イエス様、弱いイエス様だったら思ったでしょう。スーパーマンのようなイエス様だったら、私たちの苦しみをそんな風に思えなかったのではないでしょうか。誰よりも痛み、誰よりも苦しみ、自分を救うことができないという現実に向き合ったイエス様だからこそ、私たちは自分自身の痛みや苦しみや切なさを理解してくれるはずだ。人の心をよく見てくださっているお方だと信じることができるのではないでしょうか。イエス様に罵りの言葉を投げつけた言葉ありますね。きっとその後、投げつけた人たちの心にも残ったことでしょう。言葉というのはまたね、返ってくるとも言います。神様は言葉によってこの世を作られました。言葉としてこの世に来られました。だからこそイエス様がそうであったように、人を殺す言葉ではなく、人を生かす言葉を語らせてくださいと祈り求めてまいりましょう。投げつける言葉はその人をも幸せにするものではありません。受難週を迎えるにあたり、イエス様の十字架の横木を担ぐシモンとご自身を重ねてみてください。十字架の重荷につけ疲れ果てたイエス様は、地に倒れ、手をついて、そして顔を上げられました。そのお顔は血と汗と青白い死の影に覆われています。 あなたはイエス様のそばにいます。あなたは上からイエス様を見下ろします。傷ついた背中からも血が流れています。私たちの心にあった不満と憎悪は汗が引いていくように消えていきました。心の中から自分を義とする思いは消え去っていきました。なぜならそのお方の鞭打たれた傷だらけの背中を見たからです。罪のないお方の苦しみの背中、血と汗のお姿を見たからです。あなた方がそのお姿を見てイエス様の後ろからついていく人となったのではありませんか。キレネ人シモンと同じようにです。生涯イエス様と一つの十字架を追ってイエス様の後ろからついていく人になっていったのです。それがあなたです。お祈りいたします。恵み深い神様、どうぞ私たちが犯す日々の罪をどうぞお許しください。イエス様が一番苦しみの十字架を背負ってくださいました。それは私たちのために十字架で死んでくださったことなのです。ありがとうございます。私たちが辛い時、どうぞいつも一緒にいてください。どうぞイエス様の愛を、いただいた愛を他の人にも分かち合うことができますように、この祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。